小泉まもるの今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティの MBA 大工小泉まもるです。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。6月に入りました。もうおそらく梅雨に入ってますでしょうか。何かと梅雨は動きが悪くなってしまいますよね。雨降ってるからお出かけするのやめようかななんて思ったり、まあ外の仕事の人はね、やっぱ雨降ってるから仕事にならなかったりとか、まあやりにくかったり、まあ危なかったりもしますよね。で、まあ作業効率もやっぱ下がったりすることもあるかなと思うんですけど、逆にね、解体工事の時とかは雨が降ってるとね、埃が立たないんで近所迷惑とか言われないとかね、良かったりもするんですけどね。なので、ただでもまあ、でも梅雨ってやっぱ嫌なネガティブな印象があるんですけど、楽しみ方もあると思うんで、ちょっとこれはチャット GPT ですねに聞いてみました。ちょっと使ってみようかなということで、でちょっと聞いてみると、まあ、何を答えてくれるかというと、まあ花を見に行くっていうのが一つ、まあアジサイとか花菖蒲がやっぱ雨の日でも咲くっていうことで親しまれてるとか、果物を食べる、メロンやさくらんぼが旬らしいです。で、浴衣や水着を見に行くとか買いに行くとか、あとですね、キャンドルナイトっていうのが、まあ、6月21日と22日、まあ、夏至ですよね。まあ、キャンドルの明かりで過ごすというイベントがあるそうなので、まあ、これもちょっとまあね、皆さんでこう、まあ、炎の光でこう、過ごしてみるっていうのも面白いのかなと思います。あとですね、僕も忘れてたんですけど、この時期、ホタルですよ、ホタル。ホタルを見に行くっていうのはいいですよね。僕も昔はね、まあ、定番のように女の子連れて行きましたよね。まあ、最近行ってないっていうのはちょっと寂しい話なんですけど、また今年は行ってみようかなとは思ってます。で、あとね、まずチャット GPT はまだどんどん進化してて、今 Bing っていうものにも変わってきたと思うんですけど、マイクロソフトですかね。そこにもまたちょっと一個説明、質問してみると、プロンプトっていうらしいんですけど、まあ、岡山だったらっていうような質問すると、牧場の館ですかね。牧場の館っていうところとか、備前長船刀剣博物館とか、倉敷美術館、倉敷美観地区ですかね。などが出てきますね。まあ本当にこの時期しか味わえない楽しみを過ごしてみてはどうでしょうかっていうことですね。まあさて、今日は見えないものを見る力といったことを、お話ししようかなと思っております。まあ、なんだそれと思うかもしれませんが、人間関係においても、結構大切で必要なことだとも思います。ぜひね、最後までお楽しみいただけたらと思います。では、今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、小泉です。最近深夜ドラマで、ラジオのドラマがありますよね。波を聞いてくれですかね。ちょっとそのテンションで今やってみたんですけど、まあ、いい名前ですよね。波を聞いてくれ、僕も少しパクって波を聞いといてくれとかいうような名前にうちのラジオ変えてみようかなと思ったりするんですけど、まあほぼパクリなんでこれやばいかなと思うんであれですけど、まあその番組から何か、まあ勉強になるかなと思いつつ、まあ見てるんですけど、なかなかやっぱね、そうですね、俳優さんっていうのは喋りもうまいんで真似できないですね。まあ喋りもすごいですし、まあ内容もまあまあ面白いっちゃ面白いんで、まあいつかね、頑張って 真似してみようかなって、ちょっと触りだけちょっとやってみたんですけど、まあそんな感じで、でもテレビとかっていろいろその時代背景を追っかけるのではすごく参考になるかなと思うんですけど、まあそういう番組があるっていうことは、ちょっとラジオに関してこれから広げていこうとか、ラジオに関してみんなに関心持ってもらおうっていう流れがあるのかなと思っていると、一応私パーソナリティとしてですね、とても嬉しく感じる次第であります。まだね、僕もねこのラジオに関しても、まあ少数の僕の友達にしかちょっと告知してないので、まあちょっとねやっぱシャイになってる部分があるんですけど、まあね、こんな僕がシェアもしてないのに、皆さんには良ければ番組のシェアをしていただけるととても嬉しいですというようなお願いをしてそうですね。で、まあ、まず、いつものことながら、前回の放送のコメントをちょっとご紹介します。いろいろいただきました。で、ちょっと内容に関しては、結構内容が濃かったので、説明はしませんが、事業主の方や、同僚の資料の方とか、まあ、いろいろな方からいただきました。ちょっとね、番組というか、放送自体が尖った内容だったので、まあ、でも発信してよかったなと思います。いろいろな意見が聞けたので。で、それを踏まえて、やはり早く形にしないといけないなというのも確信したのが、まあ、何かというと、事業計画作成塾ですね。で、まあ、昔ちょっと前からその動画のことはちょっとお話はしてたんですけど、まあ、どんな内容かというと、まあ、これはですね、皆さんにそれぞれの企業がそれぞれの事業計画を作成できるスキルを身につける塾です。で、人に作ってもらうっていう事業計画って、まあ普通はそんなことはないんですけど、やっぱりなんか自分が作ってないような、自分に人から言われたような事業計画を作ってもらうことが結構多いのかなと思うと、やっぱ自分がやりたいこととか、それどういうふうに形にしていって、それがちゃんと自分の夢につながっていくのかっていうことを、自分で自らこれはダメだなっていうのを見るために、自分でするスキルを身につけてもらいたいなと思ってしようかなと思ってます。で、これはですね、やっぱ僕もまあいろいろ学ぶ中で、これから必要な能力としてよく言われるのが、まあ0から1を作る発想力とか、想像力、構想力、問題解決力っていうのがやはりこれから必要なんじゃないかなっていうのは、これビジネスの場面だけじゃなくても、人間関係の場面とかいろいろな場面でも必要だなと思ってるので、それはもう踏まえてちょっとお伝えしていきたいなと思っております。で、この塾の説明になってしまってますけど、ちょっとまあさらっと言うと、まあ創業の方ももちろんのこと、まあ新たな事業をされる、新たに事業をされる方で、今の事業を見直したい方も必要になるかなと思いますし、まずは自分の考えを見える化してまとめて事業計画として作成してみるといったものです。で、そうですね、前回にもお話ししてますが、一つ作ったからすぐビジネスになるってことは、まあ、ほぼないと思ってます。補助金とか書くときには、なんかそれがそのままなってしまうんですけど、その大きな企業とか、本気で、事業計画を立てるとこっていうのは、10個あって1個本番通るかどうか、みたいな、そんなものがもう本当にもうよくあることなので、ただでもそうやってチャレンジしていろいろなものを発想していく能力がそこには蓄積されているってことなので、全てが無駄にはならず、どんどんどんどん成果が上がっていく、成果というか、まあ、クオリティが高くなっていくのかなと思ってます。で、まあ、そのいくつか作る過程で塾の中ですけど、さまざまなことをお伝えしようかなと思ってます。まあ、例えばですね触りの部分だけお話しする、財務分析もやっぱり必要になってくると思います。収益が出てきたり、投資対効果とかを抜かんのを言うと、財務分析出てきます。と、まあ、塾をしていく中ででも、この移り変わりの早い時代であれば、まあ、どんなことを市場に対して出していくかとなると、やはり最新のマーケティングは常に必要にはなってくるかなと思ってますし、それこそ心理学とか心の部分、相手のニーズをちゃんと的確に捉えるっていう部分もあります。あれば、やはり競合他社がいる中でどんな戦略を立てていくかなどもいろいろ出てくると思います。何か皆さんどうでしょう。ちょっとワクワクしませんかね。 や、まあ、僕だけですかね。まあ、僕はワクワクしてるんですけど、この講座はちょっと早めに形にしたいなと思っております。ただですね、やはりいろいろな業務の途中でこう作ってると、モチベーションが下がります。コメントをいただけるとモチベーションが上がりますので、リリースも早くなると思いますので、ちょっとコメントいただけると嬉しいと思います。で、そうですね、事業というビジネスなこと、これを聞いていただいている方はビジネスの方だけではないと思うんですけど、先ほどの0から1を作るとか、いろいろなことを考えるのは、子供さんと一緒に関わっていく上で、今度どこに遊びに行こうかなとか、構想力をするのにも全部一緒のことだと僕は思ってるので、まあ、チーム作りや、あらゆる計画に対しても活用できるスキルだと思っているので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ということで、やっとここから本題に入ろうと思います。長いですよね。前振り長いですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。で、今日はですね、で、多分もう時間が短くなってきたので、だいぶ早口になると思います、ここからね。で、見えないものを見る力となってますが、投資とか超能力ではないです。見えてるものを見るのは普通ですよね。だけど、まあこれまた逆のパターンで、見えてるものを見ようとしないっていうのは、まあ時と場合によるかもしれません。これはまあいろいろな考え方があるので、これはまた別個の時に考えればいいかなと思うんですけど、今日は見えないものを見るということのお話ですね。で、これちょっと僕の実体験も踏まえて、ちょっとまたこれも尖った話にはなるかもしれませんが、お伝えすると、まあ、僕らコンサルティングの場面などでお話しすると、表面化された問題解決っていうのが、結構多いのかなと思ってます。ただ、それが本当に問題解決なのかどうなのかっていう部分で、ちゃんと考えなきゃいけないかなっていうのは常に考えてるんですけど、確かに表面化された問題を解決するのは必要だと思います。だけど、それだけ解決してもまたね、同じ問題が出てくることやっぱだってありますよね。おそらく僕らがコンサルティングの場面とは言いましたけど、子育てにしても人材育成にしても、まあ僕らが営む建築の場面でもよくあることだと思ってますね。で、問題が表面化してしまうまでに解決できれば良いのですが、表面化してからじゃないとわからないことも多いですよね。なので、また表面化してきたら、表面だけではなく本当はその原因を見つけた上で対処が必要になると思います。でないと本当の問題解決になってないのかなとも考えます。そこでね、ちょっと待ったと言いたいです。ここからが結構皆さん、もうちょっとちょっと待ったと言わせてください。これ昔ね、ネルトンとかっていう番組あったんですけど、まあご存知の方は同世代の方、まあそんなんはどうでもいいんですけど、企業様の経営改善とか専門家派遣っていう制度があって、まあちょっと苦しいとか、なんか新しいものを商品開発したいよっていう時には、その使えれる国の制度があります。で、そういうのはまあ興味のある方はまたコメントいただければいいんですけど、ちょっとね、まあ、新しいことするときっていうのはまた別として、企業様が困ってるとき、問題が悪い方向で困ってるときなどによく使われるんですけど、僕らはまあ建築関係なので、建築業とか建設業、まあ、木材関係だから、小泉さんみたいな感じでよく言われるんですね。ただですね、先ほどのお話いろいろしてきた中で、皆さんちょっとこれおかしいなと思いませんかね。僕はちょっとその時点で割り振りする方、ちょっと本当に申し訳ない、それはお仕事されてるのであまり言うのはあれですが、ちょっと浅はかかなと。その企業さんが本当に困ってるのであれば、それは僕は真剣さが足りてないんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、本当に企業の問題を解決しようと思っているのであれば、本当のその先に何が必要なのかを考えるべきかなと思ってて、じゃあそしたら、例えば50代の女性だから50代の女性の専門家を持っていけば問題解決できるだろうって、でそれってちょっと違いますよね。で、今度はその人が就職の話なのか、介護の話なのか、子どもの問題なのかって全然話が違うじゃないですか。だから確かに僕の場合、同じ業界に携わっているので、業界特有のやっぱ共通 言語、コンパネとか肩枠とか生コンとか、そういう言葉でやっぱコミュニケーションを深めるのはおそらく他の人よりは早いと思います。ただね、先ほどからの話で気づいてもらえたと思うんですが、本来はその先にある本当の問題だと思うんですね。で、そこの会社が人材育成なのか雇用なのか、それこそ新しいマーケティングなのか事業承継なのか、その先にはすごく様々な要素があって、その企業様自体も気がついてない問題ってすごく潜んでることが多くあります。っていうのは気づいてないことの方が結構多い場合の方が多いです。で、そこを改善の方向に向けていくのが求められているのかなと思うと、本当に最初の段階でその割り振りする段階をもっと真剣に携わらないと、やはり経営者の方の時間を奪うことにもなるし、無駄なことをどんどんどんどんして違う方向に走っていくのかなと思って見てます。で、僕はその僕に振られた時には僕は建築だけじゃなくていろんなこともしてきたので、今もしているので、対応は全然僕には大丈夫なんですが、やはりちょっといろいろな人の話を聞くと、ただ金融機関に提出するだけの報告書を作って帰ったとか、言われる企業さんの声を、不満の声も聞くことがあるんですね。で、やはりこれらも国からの補助金などでちょっと賄ってる部分があるので、なんか件数的な話で、終わらされてるところもあったりする。これすごい尖った話なので、多分またバッシングが出ると思うんですけど、ちょっとそこら辺をいろいろ、ちょっともう一回、なぜ自分がこの仕事についているのかとか、なぜこの企業に携わろうと思ったのか、この自分がこの仕事ですね、命をかけてやる仕事に携わっているのかっていう部分に振り返ってもらって、考えてもらえたらいいかなと思いますし、それこそ前回の放送の内容と似たような話になるので、前回の放送も聞いていただけたらなと思っております。で、なのでそうですね、本当の問題は何なんだろうか、解決すべきは何か、見えていない部分は何なんだろうかっていう部分を見る、見えないものを見る力っていうものがやはりこれから必要になるかなと思います。このラジオの最初にお話ししたように、人間関係に必要になるもの、確かに、だんだんね、言葉を発する文化っていうのが外国からどんどん入ってきたので、もう言葉をちゃんと発しなさいっていう文化は出てきてます。ただ日本人にはやはり昔からその相手の心を読むとか、その雰囲気を読むとか、そういう文化はやはり大切にされてる文化だとも思います。ってなると、そのこれは本当に僕の中ではやはり特殊な能力でもあり、これは言葉の表現を変えて言うと、僕は相手に対する思いとか思いやりなのかなと思ってるんですね。なので、本当に大切にしてもらえればなと思っております。そしてね、その問題がここから先はそのことではなくて、その問題がどうしようもなく、さっきの改善とかになってく、改善とかとかにとかで問題に大きくなってしまう、表面化してしまわないためには何をするかといえば、ご自身でも定期的な健康診断とか経営診断などをされればいいのかなと思ってます。それを怠ることによって表面化して、とんでもないことになってしまうことが結構あるのかなと思いますので、どうぞそこら辺はおすすめするのが一つですし、これも言葉を変えると自らの体とのコミュニケーションや自社や社員さん、顧客さんや、それこそ市場ですよね、このマーケティングとかがあるんであれば、市場とのコミュニケーションを大切にしているっていうことなのかなと思いますので、ぜひね、定期的に、そこら辺、定期的にというか本来であればずっとしょっちゅうなんですけどね、見ていただくことが必要なのかなと思います。そうですね、でもね、そんな方法を身につけるのには先ほどご案内した事業計画作成塾が良いかなと、まだリリースしてないのに告知をするなってことですけど、頑張ってこうリリースしようと思っております。そうですね、で、今ね、小泉が学んでいる大学院の学長である大前健一さんも、見えないものを見る力を研ぎ澄ますっていうことをよく言われます。 先ほどお話しした0から1を作る発想力であったり、想像力、構想力、問題解決力がビジネスだけではなく、いろんな場面で今後必要になるだろうと思っております。また僕は、そうなんですね。でも課題とか問題は僕はネガティブワードでは全くないと考えてます。成長する上で必要なものだと考えてて、おそらく新しいことをチャレンジするときには、まず発生するものじゃないかなと思ってるので、ひょっとすると、課題とか問題とか悩みとかないよっていう方は、今何もしてなかったり、何も考えてないのかもしれないので、いろいろちょっと考えてみてもらえればなと思っております。その時にいつでも声かけていただけたら、僕らもお話ができますので、よろしくお願いいたします。皆さんのがむしゃらを応援してまーす。
トークライブメリー夢の種。
インフォメーションコーナー。はい、だいぶね、タイムマネジメントも上手くなってきて、こんなことを喋ってるとダメになってくるんですけど、ちょっと淡々と進めていこうと思います。で、インフォメーションコーナーですね、いつもの、今月、6月ですかね、6月の公的機関の、小泉が対応させていただいている、窓口案内をさせていただきます。第2、第4に月曜日、12日と26日は10時から16時まで、倉敷市商工会議所。毎週水曜日は9時から17時まで、岡山商工会議所。16日の金曜日、9時半から17時半までは、西大寺商工会議所。27日の火曜日は、10時から17時までは、吉備中央町商工会議所に、座らさせていただいております。いつものことですが、基本は経営相談です。ただですね、やはり、経営相談といっても、総量などになると、やはり今生活していく中でほな創業していいのか、生活費どれぐらいいるのかっていうようなライフプランも必ず必要になります。で、それこそ事業をされてて、法人なり会社にされてる方にしても、資金繰りが苦しくなると、じゃあ会社だけではなくて生活どうなのとか、ローンどれぐらいあるのみたいな話っていうのは当たり前にあることだと僕は思ってるので、人が先か会社が先かじゃなくって、僕は全てを統括してお話ができたらなと思っておりますので、まず何かのきっかけになればと思いますので、いつでも覗いていただけたらなと思います。ただですね、やはりこれ放送が全国聞いてないと思うんですけど、聞いてくれると嬉しいんですけど、一応先ほどの管轄内、要するに岡山県ですね、岡山県の、管轄内だけになっております。なので、申し訳ありませんが、それ以外の方は、この後、お話しする LINE とかで、アクセスしていただけたらなと思っております。で、岡山限定でも先ほどの管轄内の方でも、やはり電話で空き状況を確認して予約して来ていただけたらなと思っております。小泉にリアルで相談したい、話がしたい、顔が見たいと会われる方は、ぜひお会いできるのを楽しみにしております。でですね、大丈夫かな。先ほどの事業計画作成塾ですが、経営コンサルタント養成講座にも近しい内容に仕上げようと思っています。その告知として、だいぶ前に作ったデモ動画があります。で、少し修正してアップしたいと思ってますので、ちょっとお楽しみにしていただけたらなと思います。で、ここでまたね、サービスの紹介をちょっとだけさせていただくと、後から、お話しする公式 LINE ですね、公式 LINE に、これリリース完全にしました、経営コンシェルジュっていうものと大工のヤモリ君っていうものをリリースしました。で、どちらもですね、チャット上で気軽に何かしら家のこととか経営のことを相談できるというものであります。で、ただいまプレリリース期間でありますので、無料で使うことができます。ぜひこの期間にね、使っていただけたらなと思いますので、友達登録お願いいたします。ということで、インフォメーションコーナーパート2。これね、エコーないんですよ。 いやいや、もうお願いしてないんで、レコないんで。ね、なんとね、まあこれ、夢の種放送局のラジオ、ウェブサイト見ていただくと、僕以外にもとんでもなくいろいろな方もおられます。で、僕がね、いっぱいいっぱい喋ると、この後の方のね、あの、素晴らしい曲、あの、番組もつけたりするので、あの、ちょっと比較してもらうと困るんですけど、あの、まあ、そんなことではなくて、あの、番組の、あの、ウェブサイト行っていただくと、あの、小泉ま、まあ、西日本チャンネル、水曜日19時、小泉守の今日もがむしゃらっていうところの番組の案内があります。その中のプロフィールを見ていただくと、ずっと下の方まで行くと、あの、LINE の、公式 LINE の、アドレスなども貼っております。ぜひね、友達登録していただくと、あの、小泉こんなやつなんだっていうものもいろいろ貼ってます。多分ね、そこにはもう赤裸々に真っ裸になっておりますので、まあ裸の写真が上がってるわけではないんですけど、あの、覗いていただけたらなと思っております。で、そこでは、あの、このラジオのアーカイブや、そうですね、濃い情報とか、まあイベントとか、そうですね、コメントを入れたりとか質問とかも、受付ができるようになっております。で、限定の無料特典も続けさせていただいておりますので、ぜひぜひお友達になっていただけたらと思っております。楽しみにしております。
夢の種。
はい、エンディングとなってまいりましたね。こんなゆっくり喋ってていいんでしょうか。やばいかな。でも喋ります。ね、前回や前々回のエンディング聞いてるとね、このエンディング喋ることがないのかなっていうぐらいに海のことばっかり喋ってるんですよ。同じことばっかりで。で、これダメだなと思いながら。で、ただね、この間僕海で、本当にね、この間ですけど、海で仕事をしていると、まあ、小泉がいるんじゃないかなっていうことで、探してきてくれてた人がいたんですよね。で、ちょっと話し込んだりしてたんですけど、本当に楽しい時間を、ね、ありがとうございました。またね、出没しますので、またぜひお会いできたらなと思います。で、ここからですね、ちょっとまあ最後に、お話しすると、5月にはちょっといろんなところで、ね、地震がありました。ちょっとまあ今の時点では、ちょっとあまり今5月の半ばぐらいなので、すべてのことはわからないのですが、5月の半ばだけでも結構、ありました。で、被害に遭われた方、心よりお見舞い申し上げます。で、またね、災害は本当にいつ起こるかわかりませんので、自らの住まわれている地域の情報をチェックして、事前に対応できることは必ず準備しておいてください。で、僕もね、まあ、何に携わってるかっていうわけではないんですけど、一応ボランティア団体も、西日本豪雨の時に立ち上げたりとかしてて、で、今年の7月ですね、防災士の講習に行ってこようかなと申し込みをしました。で、まあ、今まで建築関係でね、防災イベントとかなんか参加してたんですけど、大体隣は赤十字さんと防災士さんなんですね。で、ちなみに僕は赤十字の救急法とか水上安全法の指導員でもあるので、結構内容が知り合いがすごく多くて。で、結局そこで同じなんか顔ぶれみたいなのがいつも合うみたいな感じになるんですけど。で、先ほどもではお話しさせていただいた、その西日本豪雨の時にも、まあ結構大変なことだったと思います。で、まあその時ボランティア団体で結成して、まあ、建築っていう部分、僕は建築屋なので建築っていう部分と生活支援っていう部分で、支援させていただきました。また防災士っていうものも勉強して、また皆さんに大切なことをお伝えしたいと思っております。です。いいのかなこの時間。いいかもしれないな、今日は。いや、今日も最後まで本当に聞いていただきありがとうございました。ラジオもそうですが、僕自身もまだまだこれからいろんなことにチャレンジして、スキルアップをしていきたいと思っておりますので、今日小泉守の今日もがむしゃら、次回も聞いていただけるととっても嬉しいです。ではでは皆さん、来週の水曜日夜7時にお会いできたらと思います。また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。 じゃあねー。